現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ今日も宿命鑑定士の奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ奈美さん、今日のお話は、
はい、今日はですね、令和元年になりまして、天皇陛下がね、新しく変わったということで、
はい、
通常のね、年は新嘗祭ということで、うん、まあ、11月23日がね、国民の祝日で、今は勤労感謝の日と、カレンダーにもね、はい、されていますが、もともとは新嘗祭っていうね、宮中祭祀の、祝い事の日だったということで、
はい、
で、今年はですね、天皇陛下が変わられて、第1回目の新嘗祭になるっていうことで、うん、大嘗祭としてね、大きくね、祭典が行われるっていうことですね。
はい。
で、新嘗祭との違いっていうのは、まあ、新嘗祭の時はもちろん五穀豊穣をね、報告して、感謝する儀式を行うんですけども、
はい。
それと、同時に、皇位をね、継承しましたよ、新しく変わりましたっていうご報告をされるっていうのが、大嘗祭の、はい、習わしの一つであります。
はい。
で、宮中祭祀っていうのは、宮中で執り行われているね、祭りごとの、なんですけど、祭祀っていうのは、神神や先祖をね、お祭りする祭儀であるということで、宮中の中でも最も大切な儀式とされているのが、新嘗祭、大嘗祭とされているということですね。
はい。
で、大嘗祭の場合は、通常の新嘗祭とは違って、その大嘗祭を行われる元年の年ですね。
はい。
変わられて、皇位を継承される初めての年だけ、お社が大嘗祭用に、宮中に作られるっていうことがまず大きな違いですね。普段は使わない、要はない、何もないところに大嘗祭用の建屋ができるっていうことが、宮中の中では今年で行われていると。
そうなんですね。
はい。で、大嘗祭に向けての準備はもうね、早くから行われてまして、はい、5月頃にね、テレビでも話題になってましたけども、祭殿って、天帝の儀というね、亀の甲羅のね、木木って言って、はい、亀の甲羅を焼いて、で、その、ひび割れの加減で、神様の意向を見て、占うっていう、まあ、昔からのね、伝えられている方法で、今年の稲は、神様に捧げる稲は、どこから取ろうかなっていうことを占うっていうね、ことが、もう5月のね、13日に、今年行われてます。で、その間、決まった、その時に決まった2カ所のね、
はい、
田んぼから稲を納めていただいて、それを、大嘗祭の時に神様へお供えするっていうことをするんですけども、選ぶ方法は亀の甲羅を焼いてね、選んでいると。で、今年はですね、それ、はい、有機と、スキと2カ所選ぶんですけどね、有機地方では栃木県、で、スキ地方では京都府がね、今年選ばれてまして。
そうですか。
はい。10月27日の午前中にも収穫を終えているということで、はい、それもね、祭殿抜き穂の儀ということで、普通のね、田んぼの地主さんが収穫するんじゃなくって、はい、天皇陛下から使わされた勅使の方が、地方へ出向いて、抜き穂の儀、抜き穂氏っていう方々がね、
はい、
その抜き穂の儀っていうことを、されるのに、地方へ出向いて、もうちゃんと祝詞を奏上してから、白いね、ものを着て、で、神様に奉納するものを刈り取るっていうことが、もうすでに行われていると。はい、で、選ばれた、祭殿の所有者のことは、大田主さんってね、呼ぶ、もうめでたい神様に選ばれた土地の持ち主ですよっていうね、名誉なことだと、昔から言われていると。 で今年は栃木県と京都府からのお米が、奉納されるっていうことですね。で実は11月23日が新嘗祭だからその日だけが宮中の祭祀かなって思って、うん、てる方もねたくさん見えるんですけど、今年はねもうあの来週からねあの天皇陛下様忙しくなりまして、11月の14日の日と15日ですね、この2日間、14日の夕方、午後6時半から、有機伝共戦の儀っていうことで、
はい、
もうその時点で、もうあの神様に、お供えされるっていう儀式が始まり、15日の午前0時夜中の12時ですね、
はい、
12時から今度式典共生の儀っていうことでお供えが始まると、有機地方で採れたものを有機殿に納め、式地方で採れたものを式殿に納めるとねいうことをまず2日間で行います。でそれから、16日から18日にの正午から、大経の儀っていうことで、その時にお供えされた、お米や穀物や皆全国から、ね、はい、集まったお供えのものを、国民の皆さんと一緒に天皇陛下が今度名お来としてね、うん、食べましょうっていう儀が行われる。で、各ね、なんかこう著名人の方たちがそれに招待されてるっていう方がバーッとね、はい、メディアで一回上がってましたけどね、参列者を招いて皇居で食事会が行われますよっていうことが、16日と18日の午後、正午、お昼ですね、食事会が行われるということがあります。それから22日と23日ですね、今年は金曜日土曜日ですかね、土曜日が23日の勤労感謝の日になりますので、その日は伊勢神宮の方へね天皇陛下様が、はい、参られる日にちになってまして、
そうですか、
はい、でお伊勢さんの方へ、まあ、五穀豊穣の感謝とご報告と、それから、天皇陛下になりました、初めての大嘗祭を終えましたって、無事を終えましたっていうご報告をね行かれるっていうことで、それが22、23日と、それから27日は、神武天皇陵、奈良県にありますね、
はい、
もう第一代の、天皇陛下様に、初代天皇陛下様に、ご報告に行く、お参拝に行くっていうこと、はい、それから孝明天皇陵、京都にありますね、その日同日に奈良と京都を回られると。それから12月3日、月をまたいで昭和天皇陵と大正天皇陵が、東京の、ね、八王子の方にありますが、そちらにも参拝に行かれるっていうことで、まあ、スケジュール的にも決まって見えると、
は
い、
そうなんですね、いうことですね。
で大嘗祭っていうのは、うん、毎年の新嘗祭も、とても大事なね宮中の行事なんですけども、天皇陛下や皇室の方っていうのはね、はい、その儀式が終わるまでは、うん、神様に要は新米をお供えして、で、どれだかの穀物をお供えして、はい、感謝を表してお参りね、参拝をして、うん、で、神様と一緒に食事をするっていうことを、儀式の中でされるわけですね。で、今度はそのお下がりを、なおらいとして国民と一緒に食べるっていうことをされるんですけども、その儀式が終わるまでは新米は食べません。皇室の方も天皇陛下の様も食べない。その儀式が終わってから初めて今年の新米を食べるっていうふうに言われてます。もうね、新米ってあやから売られてるとこいっぱいあるんですけど、
ね、
はい。通常は、そういうふうにしていたと。で、昔は、その儀式が終わった後しか国民も食べないっていう時代もあったって言われてるぐらい、新嘗祭っていうのはとても大事、感謝して神様に、奉納儀式を行ってからじゃないと食べないっていうことをねしてたということも、はい、言われてますね。で、大嘗祭でね、お供え物を、まあ、お米なり、その全国のね、取れたものなりを、奉納することが行われるんですけどね。はい、例えばね、愛知県は、じゃあ、何を納めてるかっていう。
愛知県ですか。
はい、県ごとにね、納めるものがいろいろあるんですけど、はい、愛知県はね、レンコンやふき、梨とか柿とかね、それから海苔なんかも、 収めてるっていうことで、海苔なんかはね、それこそ三河の島の辺、三河湾で取れた海苔をね、収めてるんじゃないかなと思うんですけど、それからね、大城祭っていうのもお供え物で代表的なものの一つにね、にぎたいの味噌と、新たいの味噌ということで、神様がお召しになる布生地ですね、はい、を収めるっていうことをね、もう昔からされていると言われてまして、でその中でも、にぎたいの味噌っていうのはなんと三河国愛知から納められているというふうで、新たいの味噌というのは、阿波の国、今の徳島ですね、はい、から納められていると。これにぎたいっていうのは、絹のことで、で、新たいっていうのは麻のことなんですけどね、その麻の種をね、植えるのも、ま、テレビでね、報道されてたりしてましたけど、そういった、神々への、感謝の気持ちやお供え物やっていうことを、大々的に行うっていうのが大城祭っていうことで、でこれね、天皇陛下じゃなきゃいけないのって、なんで天皇陛下が毎年やるんですかってね、いうこと思われてる方がいるってちょっと聞いたんだけど、家でも別に感謝はしてるよみたいなね。それは、それで、農家の方とかね、地方でももちろんされていることってたくさんあるんですけどね。天皇陛下っていうのは、どういうお立場であるかっていうことを考えていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、天皇陛下っていうのはね、初代の神武天皇が、天照大神の孫で、子孫であるっていうことを話しましたね。ということは、天皇陛下は天照大神の直の直系の子孫なんです。
なるということですよね。
そういうことでなんですね。で、今年の、今の令和の天皇、陛下は、126代にわたって大城祭をやってきたって、もう、それだけの、移り変わりがあっても、行うことはきちっとやっていると。
そうですよね。
で、新嘗祭っていうのが、大城祭っていうのがなんで大事かっていうね、一番大事、宮中の中でもすごい、大きな儀式と、されているのはなぜかっていうと、天照大神様からのご神言、進捗でね、伝えられたことっていうのが、五穀豊穣を祈り、国民、民をですね、飢えさせてはいけないっていうことを、遺言のようにね、もう神言されてるんですね。で、それを祈り続けてきてるのが天皇陛下であるということで、神様、ご先祖様と神々と国民の、こう、間にね、こう、いる。こう、橋渡し役であるっていうのかな。国民の民が、みんながこう、作ったものを神様にお供えします。で、神様からの、ご神言を、受けたまわりますっていう祈りを捧げますっていうことが、天皇陛下の一番の、お役目である、任務であるっていうことで、まあ、ね、それこそ上皇様やなんかもね、お年を召してから大変な、使命であったんじゃないかっていうね、もう寝る間も惜しんで、夜中も昼も関係なく祈りを捧げるわけですからね。それで交代しましょうっていうことで変わられたんですけど、そういうふうに目に見えないものって信用しないわっていう人もいっぱいいる中、目に見えないものにそれだけの祈りを捧げてるっていう、それも日本を代表するね、天皇陛下が、神々の子孫がそれをやってるっていうことは、とてもすごいことなんですね。世界中見ても稀に見ないようなこと。なので、先日ね、行われた各国のね、代表の方たちが、はい、参列にね、訪れた食事会でも皆さんね、天皇陛下様と雅子妃殿下に、ご挨拶してね、食事会一緒にされてましたけども、時にも皆さんね、見てて、お分かりになったように、日本の皇室っていうのはとても格式の高い、世界中でも稀に見ない、骨格のある霊格の高い、皇室であり、で、例えば、大統領とかね、
はい、
それから、なんかその国の王様とか、っていう、うん、中でも、もうとても位の高い、皇室天皇陛下なんですね。なので、もう世界各国の方が、まあ、ある意味、神様にご挨拶をするに近い、ことを、もうとても、崇高な、神聖な方に、とご挨拶して食事を一緒にするっていうことをね、されに来ているっていうことで、まあ皆様ね、たくさんの方がお見えになって、まあ日本がね、どれだけ素晴らしくて、素敵なね、そういう風習や習わしも残ってる国かっていうことがね、分かっていただけたんじゃないかなと思いますけど。
そうですね。はい、本当に各国から来て、それがそれぞれの国でニュースとして流れる。
はい、そうですよね。
それによって本当知っていただけますね、日本のその伝統的なものですとか。
テレビや何かではね、皆さん十二一重をね、着ても、装束を見るのって本当に、稀なことなので、目でね、実際に見る実物のね、おひな様のひな壇飾りだってね、言ってる方もね、いたぐらいで。
そうですよね。
はい。でも、海外の方たちはね、もうとても素晴らしいって、もう絶賛してる方がね、たくさんお見えになるっていうことで、それぐらい日本っていうのは、素晴らしい格式の高い国であるっていうことをね、またね、こう確認するっていうことがね、ありましたね。
いやー、でも改めて、新嘗祭、大嘗祭、
はい、
どう違うのかというのも分かりやすく教えていただきましたし、
はい、
本当に勤労感謝の日という、はい、そのね、
戦後ね、ちょっとね、残念なことにいろんなことが変わってしまいましたけども、
はい、
でも、その意味をね、もう一回、もちろん勤労に感謝していただくのはもちろんいいんですけども、はい、何の意味があるかっていうことをね、よくよく考えていただくと、そんなに大事なね、行事、のことなんだっていうことをね、再度ね、見直していただければなと思いますね。い
や、本当にこれからやってくる11月23日ですから ね、皆さんにぜひ今日のお話を参考にご覧いただきたいですよね。
そうですね。はい。
はい、ありがとうございます、
はい。ありがとうございました。
さあ、
はい、
次回は、来週は、
はい、どんなお話でしょう。来週はですね、運気アップの方法っていうことで、最近ね、運気アップとか、まあ、これでね、年の瀬も迫ってまいりますし、はい、来年ね、令和2年、2020年、また切り替えの年が来るっていうことで、いち早く運気を掴んでいただこうということでね、運気アップの、方法をお話しいたします。
はい、次回もぜひ聞いていただいて、運気をアップ、ね、はい、運気アップしていただきたいと思います。
はい。
さあ、そして、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd。LINE は大文字、line@nami.cd は半角小文字、nami.cd。そして、gmail では、nami.cd101@gmail.com。すべて半角小文字です。nami.cd 数字で 101@gmail.com。こちらまでお問い合わせください。そしてこのコーナーでは皆様からの質問やこういう話をしてほしいというリクエストもお待ちしています。ぜひお寄せください。宛先はファックスの方は0564-55-8764 番、メールアドレスは 763@fmokazaki.jp でお待ちしております。ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。そしてこの放送、繰り返し今日はね、非常に分かりやすくナミさんが教えてくれました。今日の放送も繰り返しオンデマンド放送、FM 岡崎のホームページオンデマンド放送というところがございます。こちらをクリックすると、ナミコスミックのひふみ言葉が出てきますので、こちらをクリックしていただくと、日付ごとに繰り返し今日のお話もです、聞いていただけますので、ぜひ、ご活用ください。ナミさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。